東北大の五十嵐です。今日は、うちの大学院生が、ネモハという、建築同人誌を、これ12月刊行でいいの？
はい、12月です。
文学フリマでデビューした、新しい同人誌を、作りました。まあ、これ市川浩司君が編集長でいいんですね。
はい、
はい。で、まあ最近の、まあ、いろいろな、雑誌が減っている一方で、まあ、同人ミニコミ誌が増えている、まあ、その中で、ほとんど文字ベースで書かれていて、まあ、特に特集が絶版建築ブックガイド40っていう、まあ、かなり若い人がやるとにしてはえらい渋い特集だし、まあ、なんとなくイメージとしてはね、若い学生が同人誌を作るとしたら今流行りの建築家について論じるならいかにもありそうなんですが、まあ、あえてそうではない、まあ文字ベースで作っていることで、まあ、非常にインパクトが、ありました。まあ、個人的には自分も大学院の時に、エディフカーレっていう同人誌を、原研の連中と作ったことが、まあ文章を書くようになるきっかけだったっていうのもあるし、まあ、その後、まあ、ネットの時代に移行してですね、僕の中ではポム企画さんは結構インパクトだったんですね。ネットから出てきた、書き手としては。でその後ゼロ年代に入って、まあ、藤村隆二君のラウンドアバウトジャーナルが出て、で、まあ、そこの系譜にネモハがぜひ、今後継続してなっていったらいいなと思っているので、まあ、今回収録することにしました。じゃあ、 まずはなぜこれを創刊したかということを市川君から
喋ってください。
はい、東北大学五十嵐研の修士2年市川です。一応このネモハという雑誌を創刊しまして、編集長という形になるんでしょうかね。そういうものを担当してます。なぜこういうものを作ったのかというのは、まあ、一つには一応後書きみたいなことにも書いたんですけど、こう、まあ、テンプラスワンとか建築文化がない世代に僕らは当たるのかなというふうに思ってます。僕自身学部卒業の時に建築文化が学部入る時に建築文化がなくなって、大学院入る時にテンプラスワンがなくなってみたいな感じで、まあ、そうやってこうどんどん建築メディアが減っていった状況があったと。で、まあ、若手は特にそういう風になっていくと、こう文章を実験的に書くようなこう場所がどんどんなくなっているなみたいなことは簡単に思っていて、まあ、実際こう周りを見渡してみても、建築の本で新しいものっていうのはビジュアル中心のものか、まあ、対談インタビューものっていうものになっていて、まあ、書く文化っていうものはどんどん減っていくし、まあ、それはそれでいいんだけど、やっぱりこう若手がどんどん参入するためには一回書いてからこう参入していかないとどうしようもないんじゃないかと、こうインタビュー受けて面白い人はインタビューを受ける前から面白い人なのでまあやっぱりこう構成を確立するためにはまず書かなければいけないんではないかというようなことを考えて、まあこうなるべく若手がみんなでこう寄り集まって書くみたいな場所を作りたいと考えました。それでまあこの特集のブックガイドという形式になったんですね。こうある程度の文章のサイズと、まあ、ネタを用意してこう頼めるというような、こう一番そういうなんですか、文章を集める形式としては一番手っ取り早いかなと思ってブックガイドというものにしています。
あ、それでいいですか、とりあえず。
はい。
そしたらね、まあ、もう少し今に付け加えた質問ですが、このネモハがあった最初に驚くべきなのは、序文もイントロダクションも前書きも宣言も何もなく突然特集が始まるという構成には結構なんかこう一瞬こうなんていうね、肩の力が抜けるというか、まあ普通またこれもこの手のやつはなんとなく最初に宣言文とか、まあマニフェスト的なものがあったりするわけですが、まあそれがまあ多分あえてないんだと思いますが、その辺の意図を。
まあ本当にまあ一応実際のところは一回書いたことがあったんですよ、そういうマニフェスト的な何かを。こうただこうまあやっぱりこうそれこそ、まあ、そういうふうに提示するというよりはもっとこうフラットになんか 集まって作りましたみたいなものの方が重要なんじゃないかなというのが一つありましたね。あとはまあなんか単純に格好悪くなってしまうなというような気はしていて、こう世代、まあ一応今回の書き手というのはほぼ全員が80年代前、僕と同世代生まれなんですが、まあとはいえこう世代的な何かを提示するみたいなものというよりも、まあなんかそういう世代の中でのいろんなこう考えていることのバラバラなものとかっていうものをただこうパッケージングしただけみたいな、本当にそれだけの雑誌の方がまあ、こう違和感なく読めるんじゃないかと思って、そういうふうにしています、ね、こう特集自体もその先ほど五十嵐先生が言われたようにこう、まあ、若手が若手をなんていうんですか、分かりやすく自分たちのスタンスを提示するっていうものというよりはもっと渋い感じでこうなるべくこう、まあ、本そのものとして読めるような感じにしたいなというふうな意図がありまして、まあ、何かをこうプロパガンダしたり主張したりするというよりは、まあ、さらっとまあ特集絶版建築ブックガイドというだけで、まあ、なんとなくこう本の特徴みたいなのが伝わると思ったので前書きはなしという方向にしました。あとはまあそうですね、最初の書評に建築は兵士ではないという本の書評を僕が書いたんですが、まあ、一応それがこう個人的には一番自分こうなぜこういうものを作りたかったのかっていうのをスタンスを一応表明しているつもりで、まあ、それがこう序文的な役割でもあるのかなというふうに思っています。
マニフェストするとかっこ悪いっていうのは、まあ、ちょうど真上の世代だとさ、はい、ラウンドアバウトジャーナル、はい、藤村隆史的なマニフェストの世界ですよね、はい、それとは、まあ、それがじゃあ例えばさこうある種の前衛主義、はい、まあ、前衛っていうのか分かんないけど、まあ、あの0年代的新しいもの主義だとしたら、そうではない別のスタンスを、まあ、建築家兵士ではないがトップにあるのはなんとなくこれがイントロダクションっぽいなとは思って読んでたんですけど、やっぱそういうニュアンスがあるんでしょうかね。
そうですね、まあ、もちろんこの書いてる中で例えば403アーキテクチャなり G86 なりっていう人たちはむしろそういうマニフェストとか持っている人たちなんですね。で、対して僕は建築を設計するわけでもなく建築家を目指しているわけでもなく、まあ何かそうい う, こうネタがあったら編集して本にしたいなというようなものしかこう思想を持ち合わせていなかったので、まあこうそういうマニフェスト的なものは他のこういろんな同世代の人たちに任せて、自分は何かそういうものをパッケージングするものを用意したいというのがあります、ね、だからこうそうですね、ラウンドアバウトのような形にはこうしたくなかったっていうのもあるし、むしろ全然できなかったっていうのがありますね。
まあ、ラウンドアバウトはね、さっき言ったインタビューメインだし、まあ、まさに同世代の、まあ、むしろ作り手メインですけどね。で、まあ、この本は多分1980年代の書き手でこういう人たちがいるというのが初めて可視化された、相対的に、まあ、僕の世代だったら20世紀建築研究がそれに当たるんですけども、その時の世代でこういう書き手がいるということがある一冊の本に集約されて表現されたような、まあ、多分あの意味合いを持っていると思うんですが、まあ、この聞いている人にこの本がどういう本かっていうのがまだ完全にはきっとわからないでしょうから、その絶版ブックガイド40っていう言葉しか多分音声で伝わってないんで、もう少しそれがどういう構成になっていて、例えばこんな本が取り上げられているっていうのを少し簡単に付け加えてください、
はい。まあ、その絶版建築ブックガイド40というタイトルの通り、絶版となっている建築の本だけを取り上げたブックガイドとなっています。例えば建築は兵士ではないとか、あとは原博さんの建築に何が可能かとか、あるいは、まあ、谷口義郎さんの雪明かり日記とかっていうエッセイとかっていうものが入ってますね。つまりこう絶版になった本っていうのは絶版になる理由というのは様々だと思うんですが、まあ、別に今でも読まれる価値がないというのはもちろんそうではなくて、今でもこう全然有用だったり、まあ、単純に面白かったりする本ってのはいくらでもあるんじゃないかっていうのがこう思った理由 でそういうものを絶版の本だけは集めて、まあ、ブックガイド作ったら結構面白いんじゃないかなというふうに。それは、まあ、五十嵐先生の本建築ブックガイド2冊ありますけど、それとこう技能に本をずらすことによって、その五十嵐さんの本のパロディーというよりはこうちょっとこう保管するというか、歴史をこう、まあ、五十嵐さんの本がこう結構必読書を中心に扱っているとしたら、もうちょっとこうずらしたような歴史を相対化するような本を 選ぼうかなというふうに思ってます。もちろん必読書みたいなものはありますけど、でそんな感じですかね。
じゃああと特集以外の論考について、
はい、3名の方に頼んでます。大室雄介さんと小野沢美智子さんと鴨井新造さんという3名で
なんでここで笑いが出
るそれぞれ1万字ぐらいのエッセイになっています。大室雄介さんのエッセイというのは、大室さん自身今年2010年夏に行われた、アンダー30の建築家展みたいなものに出展された方ですけど、その展覧会自体のこう総評みたいなことを書かれています。で、小野沢美智子さんは、私の考えによると現象とその表面都市というエッセイを書かれていて、都市とか衣服とかあとは皮膚みたいなことをテーマにこうかなり特殊な文体とかでぐるぐるぐるぐる回っているエッセイを書いています。で、鴨井新造さんという方は疑似建築史論という、まあ、これはかなりハードな論考になっていますが、今年の夏ぐらいに出たドットレビューという人文系の批評誌にこの疑似建築史論1というものが書かれていて、それの続編として書かれています。この疑似建築史論、疑似建築というのは、まあ、学生の卒業設計とかアイデアコンペの作品みたいな、まあ、こう実際に建築ではない、立つ建築ではなく、なんていうんですかね、こう、まあ、コンセプトとかそういう、ドローイング表現みたいなものに重点を置いた建築みたいなものを疑似建築と呼んでいて、まあ、それについてのこう論文になっています。
はい、そうですか。まあね、鴨井君っていうか論考はかなり本格的で、あと、まあ、大室さん、小野沢さんはいずれも SDN の、 仙台デザインリーグ卒系日本一でも、上位で話題になった世代が、まあ、ここに入ってるなっていう感じですが、まあ、ちょうどこのラインナップともなんとなく関係あるんですけど、次号のプレゼンテーション特集っていうのはなんとなくこの人たちのラインナップとなんとなく かぶりというか連続性を感じるけど、それは特に深い意図はなく、次号プレゼンテーション特集なの。
はい、その、まあ、鴨井さんの疑似建築史論の延長線上に考えている、うん、ますね。
で、これ来年のっていうか、まあ、この配信はもう2011年だろうから、2011年の何月か。
そうか、予定です。
文学フリマが何かに合わせるんじゃない？そうでもない。
6月に文学フリマが。
じゃあそれが一応目標には出ると。
はい、
なるほど。じゃあとりあえず概要はそんなところで、なんか星さんから。
質問。いやすごい難しいなと思ってきて、あの半分ぐらい読ませてもらったんだけど。で、うん、こんな難しい背景があって、こんな難しい文章文体で分かるのかなと、少なくとも僕は分かんなかった。加藤君の文章はよく分かったけどね個人誌が成立するのかってすごく分かりやすい、自分で狙ってるところに向けての着地点が分かるからすごく伝わってきたんだけど、はい、その背景の妥当性を私はそんなに本読んでないから検証できないし、何を伝えようとしているのか、そもそもガイドブックって何なんだろうかってところがね、すごく疑問になったのね。読みたいと思わせる、ルクトーク的な、読みたいと思わせるような本を作りたかったのか、
はい、
でそれは五十嵐さんのその都市建築ガイドブックの方には、いくつかそういう謎かけみたいなのがあってね、ここから先は本を読んでくださいみたいなのがあって、あ、買おうかなと思っちゃうようなね、動きのやつもあったりしたんだけど、うん、若い人の言葉で、自分たちの言葉で、そのもう一回その事象を見つめ直すための本を選んだっていう感じではないんだよね。なんかね、すごい難しい遠い世界でなんか話してるな。分かんなかった。俺ね、分かんなかったの、全然読んでて。
そうですか。
遠いなっていう、
うん。これはどうやって反応し
ようか。今週もね、
コメント少
し
の。まあ、これだからさ、マニフェストではないので、どこかに連れていくための本でもないわけでしょ。
はい、そう
です。まあ、で一方で、まあ、若手が、まあ、若手と言わせていただきますけど、80年代まで、うん、まあ、自分たちが勉強していなかった頃にすでに書かれた本を、まあ、現在的に読むというのは、まあ、人によっては多分出てるのと出てないのとかあると思うし、はい、まあ、一方でこれ読んで僕は、まあ、書評のなんか最低限やるべきことはやっているな、守られているとは思ったんですね。そこはまあむしろ
好意的に見ていて、つまりいや書評でさ、あの何にも本の内容を紹介しないで本当にこの人この本読んで書いてるんだろうかって疑うような書評もあの活字であったりもするので、それに比べるとこれは、まあ、ある意味では逆にその基本的に書評がやるべきことはやっている。ただまあ星さんが言うように、まあ、全員が同じ共有感覚を持ってるわけではないので、同じ方向に連れていくつもりでもないだろうとも言えるので、まあ、その辺は、そういうのを期待してもとちょっと違うかもしれない
けど、あとそうです、本当にもう丁寧にこうそれぞれが読んでそれぞれ考えたことを書くみたいなものにもう重点を置いているというのが正直なところで、こうそれ以上のことをやるというのはやはり、まあ、単純にこう経験値がまだまだ足りないというのはみんな自覚していると思うし、自分も非常に自覚していて、まあ、それは編集のが示せなかったというのもありますし、
これでもコントロールしてるの、その、まあ、割とあの書評でやるべき最低限のことは一応全員守ってるようになってるのは、はい、これ結構変なんかいいね、原稿のやり取りでコントロールしてるの。
そうですね、一応、うん、まあ、構成のやり取りは 2,3 度は最低は行われていますね、うん、まあ、だからそうやってこうフォーマット、書評には書評のフォーマットがあると思うので、それをとにかく守って、あとはその選ばれてる本がそもそもこうまだ誰も扱ってないようなものを扱っているという意味で、まあ、こう価値は担保できるのではないかなというふうに考えました。
なんか同時存在でみたいなさ、いろんなものが同時存在っていう話になっちゃうとさ、その大森さんが書いた論考も似てるんだよね。なんかそんな感じだったじゃない、あの特定 の, その、ね、プロパガンダがあってそれに向かって何かを作るんじゃなくて、それぞれが今思っていることをこう出しただけなんだよ、
はいはいはい、
それがそういう世代なのかな、世代論にしちゃったらまずいのか、
まあ、確かにそういうだから世代的な連帯はないという意識だけは連帯している世代みたいなことを参加していると思いますけど、まあ本当にそういうようなつながりは僕自身すごい共感できていて、
この中でさ、まあ、選び方としてさ、ちょっと面白い選びは、例えばさ、まあ、これはちょっと藤村隆二文脈に載ってますけど、日本列島改造論、田中角栄とかさ、ショッピングセンター計画の本を挙げてるっていうのは、これ結構変則的というか、まあ、とても逆に今的な絶版本のセレクションとして面白いかもしれないですね。まあ、チーム対再読っていうのも、まあ、今の文脈にあるのかもしれないとか、まあ、そういう、まあ、読みは少しできなくもない。
そうですね、そういうふうに見ていただけると、まあ、あとは一方でこの、まあ、丁寧に読み解くっていうのとは別に、まあ、めちゃくちゃこう書評者のキャラクターだけがすごい強化的に出ているみたいなものもあって、例えばあの403の辻君が書いた丹根さんの本みたいなものはもうまさにこの403的な感覚がキャラクターしか出ていなくて、それはそれで非常に面白いなっていうのは思って
初めの特化会の文章はすごく、ね、興味があってね、あの授業会で読んだんだけどね、まあ、その途中から分からなくなってきて、ね、最終的に文章まで行くとね、なんか何言ってんのか分からなくなって、俺はついていけなかった。あの初めの授業面白い、
絶将来ぞ。
そう、
後半だって自分の話じゃん。
そう、だから分からなくなって、
あ、ちょっと待ってね、ちょっとぐらい、
まあ、これはカットされ
てはい、すごい初めの授業はあの許可した、すごい面白い、
辻君はすごい面白くて、こうだからあらゆるものがこう10日に並列に見えてくる、半月って巨匠から一気にこうドット藤村俺みたいな感じでずるずるずるずるって
一緒なんだ。
そう、
それすごい、
そうだからこの403でさえ手前は一応約束を守ってる点においていいんじゃないですか。一応手前本の紹介してるよね。
はい、そうです。
だからですか。
いや、だからこの手のレビューってさ、ほとんど本の内容を紹介しないで自分のことしか書かなかったりするのを、まあ、前半一応最低限これはやってねっていうのは、一応やらせているところに編集の意思を逆に感じましたけど、うん、いや、だから後半だけのってありがちだからね、まあ、そこはまあ一番なのかもしれない。
あと論考はさ、じゃ今それぞれが考えてることを並列で出しただけなんだ。
論考は一応僕がネタをこういうので書いてくださいっていうので出したんですけど、うん、まあ、大村さんはせいぜいしてこう、まあ、それをさらにこうなんかフォーカスしてくれるような文章を書いてくれて、
わかりました。そしたらじゃあですね、デザインのこと、加藤君、
はい、
一応なんかブックデザイン、あと表紙について少しじゃあ
説明、はい、まあ、この
同人誌というとやっぱりライトノベルとかそういった小説の単語が多くてテキストだけあればいいっていうスタンスが一般的なんだと思うんですけど、まあ、しっかり作ろうということを前々から市川さんと話していて、後書きにも書いてありますけど、五十嵐さんの建築の書物、都市の書物と、ブックガイド21世紀と、もう一冊このネモハが隣に並ぶような、しっかりとしたデザインで作ろうという話をしていました。で、なんだろうな、特徴としては、ブックガイド40は、執筆者に文字数してあんまりしてないんですよね。で、
これそうなの、はい、これ全部なんか4ページ作るとかそんなんで
もない。まあ大体どんくらいですか。
大体2000字ぐらいっていう感じですね。
で、長い人だと、
あ、そっか、途中で切れてるもんね、はい、そうやって
だからなんか呪術内にどんどんぐるぐると、まあこれはあの紙の無駄を省くっていうのもあるんですけど、そのくらいですかね。あ、
まあ、それですごい加藤君が非常にレイアウト
が、そうだね、こっちの方は完全にブース奇数ページで分けてるからね、は
い
は
い、流し込みが難しかった、
すごい難しいです、大変でした、ね、
全部ね、ずるずると連鎖するから。ちなみにじゃあさ、このキャラクターのさ、はい、ベンヤミンの天使、はい、クレイの基づく、はい、天使の絵、これは何か意味があるんですか、この件。
これは一応まあ何か非常に今までの話とはまた全然違くて大きな話になって
る。大きな話で
何ですか、
大きな話って。
まあ、あのそのクレイの新しい天使っていうものに対してベンヤミンが何か歴史の天使、うん、歴史哲学とりあえず何か歴史の天使みたいな有名な論文章を書いていて、うんうん、まあ、その天使が意味、天使っていうのはこう、まあ、飛んでるんですね、飛んで、うん、後ろ向きに飛んでいて涙を流しながら飛んでいて、うん、で、まあ、それが何を意味してるのかっていうのをベンヤミンは書いてるんですけど、まあ、こう進歩の風にさらす、強風にさらされて我々は未来へ進まざるを得ない、うん、でもそう進まざるを得ないんだけれども、後ろを見ながら過去を見て泣いてしまうんだというようなことが、まあ、その歴史の天使の、まあ、大まかな意味だなというふうに読み取っていて、
それはまあ絶版本につながる。
そうですね。だし、あとは、まあ、そのこれを解釈すると、その建築は兵士ではないの、まあ、こう近代的なもの、まあ、こう勝者を基準にこう歴史を再編集するっていうものとは別の、なんかミクロヒストリーというか個別的なものを重視するという考え方にもつながると思うので、まあ、そういうような意味合いを込めまして、
なるほど、
なるべくこう個別的なものとか忘れ去られているものをなるべくこう蘇らしつつ、アクチュアリティをこう獲得したいというような気持ちでございます。
で、これは何、空あかりさんのデザインなの、はい、この
表紙は、表紙の写真は、
キャラクターはじゃあ誰、
あ、キャラクターも空さんです、は
い、で、ネモハというタイトルは、はい、このマニフェストも何もないので、何がネモハなのか実はよくわからないんですけど、何なんでしょう、ネモハって。
これは、まあ、あんまり垂れ明かしとかはしても、今、あれかなと思うんですけど、一応しますと、まあ、今までの話と一緒なんですね。こう、ネモハというのは、ネモハもないの、ネモハではあるんですけど、根、うんうん、と葉というのが、まあ、根っこと葉っぱですけど、うん、こう個人的には根っこっていうのは歴史で、葉っぱっていうのは、うん、まあ、こう雑誌側のつもりなんですね、うん、こうある幹があり、うん、それにこう枝葉がついて雑誌になっていると、うん、だからまあ重要なものは歴史で、まあ、葉っぱなんてなくてもどうせこうつりつり生えてくるからいいんですけど、うん、一方で葉っぱがなければ、まあ、根っこの存在というものも忘れされていくだろうし、うん、っていうのを考えると、まあ、なんかこう今その葉っぱがない状態ではもう歴史なんてもうないに等しいようなことになってしまうので、まあ、根っこも葉っぱだよ、葉っぱも根っこだよみたいなような意味合いを込めてネモハというふうになっておりますが、
で最初前書きでそれ入れようとしてたけどやめたとか、そんな感じですか、は
い、そうです、なんかこう妙に盛り固くなってしまうという
なんでそんなにこうシャリ構えなくて、なんせっかくさいい本なのにさ、ネモハもないから来るってよくわかんないし、なんかさ、市川君のさ、おため動かしさんとかさ、あ、もうほとんど主語に近いんだけどさ、なんでそう自己否定から入るんですか。
まあ、ベンヤミンの話はでも分かりやすかったけど、まあ、でも、まあね、でもこれがちゃんとベンヤミンの天使だって気がつく人がどれぐらいいるだろう
こういうアピールです、
はい、じゃああと最後執筆者この中で大橋くんだけですかね、あと浅熊さん書いてる、じゃあ一言ずつ、
じゃあ何か自分が書いたこれ読んでくださいっていうアピールして、 五十嵐ペンドクター1年佐久間です。
はい、
今回僕は、コンラーツの幻想の建築を担当させてもらいました。あと今回載ってないんですけど、幻の原稿も含めて、まあ
石川に、はい、
ボスというか伸びたんだよね、
うん、
それでまあ市川編集長と、まあ、岡村君とは結構構成のありとりをして、うん、まあ、僕も文章を書くのそんな慣れてないんですけど、うん、まあ、かなり勉強になったというか、こちらも結構学ぶことが多かったので、うん、結構いい機会でした、まあ、ぜひ読んでほしいですね。
なんか買ってほしそうな
宣伝しないの。
じゃあ一言、はい、五十嵐編集室の方です。今回僕はチーム10思想について書かせているんですけれども、ちょっと上の世代の方々、結構名前が、もともと名前を知っている方々に囲まれていて、ものすごい恐縮なんですけども、今回僕が書いたチーム10の思想なんですが、その絶版本を読むと、その昔考えていた、人のこと、思想っていうのが、割と現代に通じるなって思うところがすごいあって、そういうものを読む前までは、なんか、現代においてすごい新しいと思っていたものが、実はすごい何年も前に考えられていることだったりして、まあ、そういうことをいろいろとしてたのすごい勉強になったなと思いました。ぜひ買ってください。
じゃあ最後に、これはどこで入手できるかという、まあ重要なインフォメーションを話していただいておりましょう。はい、
まず一つは、インターネットの我々のホームページから販売しております。Google で建築ネモハとかで検索すれば出ると思うので、検索してみてください。目次と、あとサンプルの文章としていくつか公開しているので、まあ、それを見ていただければなと思います。あと今順次書店と交渉を進めておりまして、現在決まっているところでは、東京の TOTO ブックショップ、ギャラマの下です、ギャラリマの下にある TOTO ブックショップと、あと純駆動の新宿店、池袋店はほとんど決定して、まあ、このラジオが配信されている頃にはそこに置いてあるのかなと思います。あとは、仙台、東京、あとは関西、京都、大阪あたりで順次を進めていて、まあどれだけ置いてもらえるか分かりませんが、なるべくこう置いていただき、手に取ってもらえるよう頑張っていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。
値段1000円ですよね。
あ、はい、
じゃあ皆さんもこれが絶版になる前に買っていただくということで、ありがとうございます。
ないです。
はい。じゃあこれも絶版になるかも。はい。じゃあ以上で終わりです。